皆さん、おはようございます。またインターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。皆さんのお祈りとですね、また尊い献金をありがとうございました。また無事にですね、イスラエルチームに行って帰ってくることができました。で先ほどもですね、証の中でですね、多くの事柄が語られていきましたけども、チームを通して非常に多くの恵みが語られました。で、一回の例外でね、語りきれないほどのね、たくさんの事柄が開かれてまいりましたけれども、各々の礼拝で、語るようにですね、導かれることがね、導かれていると思うことをですね、お分かしできればなというふうに思っております。でまず、年度の御言葉ですけれども、この司法の、ね、ここに書かれていますように、マルコの福音書の11章22から24節ですね、これが今年度の御言葉として、与えられました。そして、ちょっとお読みしていきたいと思いますので、皆さんその主語の方でご覧ください。もしくは聖書をご覧ください。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも受けた、すでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。こういう言葉なんですね。それで昨年度ですね、信仰の行い、信仰をね、行いがなければ死んだものですという言葉が語られましたけれども、これは要するにその信じてるだけじゃなくって、その信仰の行為としての、いわゆる、信仰の対応ですね、これを強めるようにっていう、そういう言葉だったわけなんですが、今年はその続きになるっていうことをね、秋元氏がこう語られたんですね。で特にこの中で、いわゆる心の中で疑わずとありますけれども、これは私たちの思索感情の中でいわゆる疑いがない状態のことを言ってるのではないっていうんですね。誰でも疑うわけです、ね、誰でも疑いが起きてくるわけであって、もし心の中で疑いが全く起きないっていう人がいたら、その人は思い違いをしてらっしゃるか、もしくは、いわゆる精神の、ね、何か問題があるのか、そういう方でやって、そういうふうなパターンでやって、普通私たちは心の中で疑うもんだっていうことをね、秋元氏はおっしゃったんですね。でただし、ここで聖書で疑わずと書いてあるので、だから聖書が私たちが心の中で疑ってないっていう状態があるんですよってことになるんです。それが何かというと、まず祈って求めるものは何でも受けたと信じなさいと言いますね。これは要するに、これは私が祈るものは何でもっていう意味ではなくて、神様の御心のものだったら何でもっていう意味ですね。ですから神様の御心のものであるかどうかっていうことをまず確認する必要があります、ね、例えば聖書を読んでいって、ね、例えば何でもいいんですけど、神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれら全てのものが与えられますという見事がありますね。でということになると、例えば私たちの生活の、ね、中で必要なことがあるわけですけども、この中で神様の国と神の義を第一にしているという状態が私たちに適用されるならば、私たちのそれに伴った必要を神様が備えてくださるという、約束ですよね。だからその状況に私たちがもし、適用されているならば、神様与えてくださるわけです。だから、ね、神様、私は神様と神様の国を第一としているということを求めてますし、主の恵みによってそれをやらせていただいているので、神様は私の必要を与えてくださることをありがとうございますってね、まだ受けてない時にそう告白できるわけです、ね、いいですか、ここまで、ね、このように神様の御心かどうかっていうことを確認できたものに関しては受けたと信じなさいというふうに言ってるわけですが、その受けたと信じる時に一つの大きなポイントとなるのが告白です ね、 ね、ね、例えば、この御言葉だったら動いて海に入れと言ってますけども、これがもし御心だったらっていうですね、御心だったら動いて海に入れと告白したらっていうふうに言ってますよね。その通りになるわけです、ね、だからつまり御心のものと確認できたことに関して私たちが特に告白しているっていう状態にあるならば、これが疑ってないことっていうことです、ね、分かりますか、分かりいただけますか ね、だから告白してても心の中に疑いがあるんですよ、ね、 例えば私たちだったら今回あのイスラエルチームに、ね、直前までなかなか費用が与えられなかったわけですけど、ね、妻が言ってますよね、イスラエルチームに夫婦で行きますって ね、あの何も夫婦で行くお金なんかどこにもないのにあの、ね、で行きますって言ってですね、でも御心だと分かっているので行きますって言ってるわけで、行きますって本人たち言ってるんだけど、あの心の中で疑いで見せてるわけです、ね、だけど疑い見せてるんだけど告白としては行きますって言ってるわけですね。ね、これが疑ってないことって神様は見なされるっていう言ってるんです。ね、わかりだけます、ね、だから例えば癒しだったら、あの本当に癒されるところに御心かどうかしっかり確認をしなくてはいけませんが、あの癒されるってことに確かに神様は語ってらっしゃると確信できたのであれば、ね、あのそれは神の時にその癒しがなされますので、ですからあの、ね、まだ癒しの状態の現れが見えてない段階から癒されましたとか、ね、主が癒してくださいましたっていうふうに告白するっていうのが疑ってないことだっていうことです、ね、ただしいいですか、確認しますよ、あの本当に見心かどうかはしっかり確認してくださいね。ちゃんと確信を得るところまではあの慎重にやっていただきたいと思います。で特に実際的な事柄に関してはあの、ね、特にしっかりと慎重にやるわけですね。でこれらの事柄を通して、特に告白ですね、告白っていうことに対してあの神様は非常に関心を持っていらっしゃるわけですっていうことが語られたんですね。例えば皆さんあの、あの言葉に気をつけなさいってね、こう言われるような場面って、皆さんで私たちが生活しているとあのいっぱいあると思うんです、ね、で言葉に気をつけなさいっていう時にあの大抵はあの悪口ですよ ね、あるいは売り言葉に買い言葉の時じゃないですか、ね、だからあの人と人とのこう関係の中であの、ね、要するに言っちゃいけない言葉を言ってしまうっていうことを、ね、あの指してますけれども、あのこれが人と人との関係とともに人と神との関係の時にどうなのかっていう時に、悪いことは人に対する悪口もそうなんですけど、不信仰の言葉をこれ含んじゃうんです ね。だからあの、ね、例えばあの、ね、あの何が神の助けだとかなんかね、もし言っちゃったとしたらこれはね言葉に気をつけないといけない内容なんです、ね、神との関係においては、ね、一体神の助けがどこにあるっていうんだって言ったらこれダメなんですよ、皆さんダメなんですよ、ね、ダメなの、ね、これはあの言っちゃうとあのダメなんですよ、ね、あの思ったとしても言葉に出しちゃうとダメなんですよ、ね、あの思ったとしたら思って思いをちゃんと比べてくださいね。しかし特に口に出しちゃったらこれダメなんです、あの、ね、あのいわゆるあの不信仰の立場を大きく進めることになっちゃうので、これはねダメなんですよ、ね、ですからあの告白の点において実はあの私たちはあの、ね、重要な信仰の原則っていうことをあの学ぶ事柄が必要であるということです。であの小林牧師だったと思いますけども、完全な人、私たちは多くの点、森牧師だな、多くの点で失敗するものですっていうね、いう言葉がありますよね。その時にもし言葉で失敗しない人は、ね、あの完全にあの自分を制御できる人だってその後書いてあるんです、ね、ですからあの言葉で失敗しないっていう、ね、ことを私たちはちょっと信仰の対応上、ね、あの学ぶっていうことはあの非常に重要なんですね。そして、あの不信仰な言葉もそうなんですが、これつぶやきもそうです、ね、いいですか、つぶやきも不信仰に含まれてしまうんですね。なんでそうなのかっていうと、つぶやくって言った時になんでつぶやくのかっていうと、現状に不満があるからつぶやくわけじゃないですか、私たちって、ね、現状に不満があるっていうことは現状が神様は最善だと用意してくださっているっていうことを信じてないからつぶやくね、あの不満なんでしょ私たち、ね、っていうことはつぶやくってことは神が現状において最善をしてくださっていないっていう意思表示になっちゃうんです。だからつぶやきは不信仰なんです、ね、もちろんあの私たち失敗したらね、あのね、あ失敗しちゃったってなると思うんですけども、失敗しちゃったことも神様は感謝します、あの神様は益にしてくださいます、私は弱いですけど神様は益にしてくださいますっていう風に持っていけばいいんですけど、ね、あのそうじゃないとあの神が私の失敗を益に変えてくださるっていう風に神様はせっかく言ってくださっているのに、そのことを信じないっていう意思表示になっちゃうんです、ね、だからつぶやきも打ったあの不信仰、言葉に気をつけるべきあのテーマであるということです、ですね、そしてあの今回ですね、あの私たち、ね、あの夫婦で参加していたとき、ちょっとみゆきさんちらっと言ってましたけど、 あのなんかね、いろいろとね、あの感謝の出来事がいっぱいあったんですよ。で例えば、あのね、フラさんたちの、ね、部屋は広いのに我々の部屋が狭いよね。その我々の狭い部屋でね、みんな集まって装填しなきゃいけない。どこに座るんだとかいろいろあってね。それでしかもね、ガルヤ行ってからはね、あの洗濯物のね、の紐をかける場所がないとかね。でしかも日当たりがね、悪いとかね。で洗濯物のあのね、スペースが狭いとかね。あのね、あのなんそれしかもなんかね、換気扇からなんか下水のみたいなのをしてくるとかね。だからね、もうね、次から次と感謝のことがあるんですね。これでエルサレムに移ったら、エルサレムに移ったでカードキーもらうじゃないですか。ピコってなんてやっても開かないんですよ。でうわって開かないんですよ。でね、遠くまでね、遠くのところからまた戻ってって、すいません、部屋開けませんとかなんかいろいろあってね、もうね、いろいろね、なんかこう、なんていうんですかね、日本で過ごしてる同じことが起きてたら、もうきっとイライラしてるっていうようなことが、次から次へと起きるんですよね。なんでこんな次から次へと起きるんだろうなと思ってね、祈ってみたときに、あのね、ふっと気づいた、それからあのね、あの見込み新聞の仕事をね、あの持ってったんですけどね、ちょっと失敗があったりとかしてね、それでね、もうね、落ち込んだりとか、あのね、イライラしたりとかね、もうね、がっかりすることがね、もう派遣中満載なんですよ、なんか、ね、ね、で、それでね、あの見込み新聞でね、私、あの、ね、まあ、私のミスだから、要するに私のミスだから落ち込んでるじゃないですか。落ち込んでるところで、ね、ミキさんがね、あんたが悪いよってとどめさせてくるんですよ。これでね、ね、あのね、木島さんとか古橋さんがね、なんか増田牧師はね、あのそれほど落ち込んではいらっしゃいませんでしたけど、やっぱりあのね、あのね、その違う日とね、見比べてみると、あの日落ち込んでたんだなってのは分かりましたとか、なんかね、あの言ってくださったんですけど、もうね、いっぱいあったんです。ね、それでね、あのでも派遣中だから、ね、そんなことでね、もう落ち込んでね、なんかこうがっかりして、なんか信仰的にこうね、グラグラになって、ね、あの主の語りかけを受けられなかったって、受けられずに帰ってきたって言ったらね、何のために私に献金してくださったんだっていうね、話になるから、それだけは絶対したくないと思ってね、もう一個一個感謝を始めたんですね。そしたらね、ちょっと、ね、気づいたんです。何かっていうと、派遣の皆さんもね、多分これこういうことありますのでね、ちょっと参考にしてほしいんですけど、あのね、派遣に行きますよね。普通私たちは派遣に行くと、ね、素晴らしい主の御臨在の中で、ね、素晴らしい主との、ね、交わりの中でデボーションを通して祈りを通して、ね、正解を通してたくさんこう語りかけを受けてね、もう本当に祝福された感じの、ね、こう感じをねイメージするんですよ。主の語りかけを受けるってそういうことをイメージするんですね。いや、そういう祝福あるんです、確かに。でもね、派遣中になんかね、いろんなことがあってね、もうイライラすることとかがっかりすることとか取り扱えることがね、なんかもういっぱいあってね、あのね、実はね、でもその中の後ろに神の語りかけってあったりとかするんですよね。だから素晴らしいね、プラス面でね、あー素晴らしい主の祝福を感謝します、でも感謝してほしいする必要がありますし、あ、なんか取り扱いばっかりだっていう時に感謝する必要があるんですね。どうしてかというと、その後ろに語りかけがあったりするからなんです、ね、あ、でそれをねちょっと示されたんですね。あ、これねちょっと一個一個徹底して感謝しないといけないなと思って、例えばね、もう部屋が狭いことを感謝します、洗濯物が干さないことを感謝します、ね、日陰であることを感謝します、ね、あのエアコンからなんか下水みたいな匂いがすることを感謝しますとかね、ね、もうね、鍵がない、なかなか開かないことを感謝しますとかね、もうね、徹底して感謝し始めたんですね。で、そしたらですね、ちょっとね、あるね、示しとつながったんですよ。ね、あの一つは、全体の示しで24時間の感謝と賛美の連鎖祈祷をこれから始めるっていうふうに示されたんですね。これはあの感謝、主を賛美し、感謝することは神様に対するあの香り高き香を焚くことと同じことで、そのね、神、あの旧約聖書では香を焚いたところに主はね、そこに現れるとね、あの書いてありますね。つまり、あの皆私たちが感謝と賛美を捧げるっていうことは、その中に神様が、ね、住まわれるっていうことを意味するわけです、ね。だから皆さん、あの私たちがつぶやきに満ちていると、そこに神様は住まわれていらっしゃらないんです、ね、あのでも共にはいらっしゃいますよ、ね、でも神様がそこに住まわれるっていう意味に、ね、ということを、ね、語っている、その意味の技は現れないんです、ね、でも感謝賛美に私たちが満ちているならば、そこにあの神は住まわれておられるので、あのその状態でないと現れない神の技があるということを言いました。 ね、でそれを教会としては24時間続けなさいって言ってるわけだから、24時間誰かが感謝賛美をしているっていうことを通して教会全体にそのね特別な技がこれから始まってくるよっていうことを言っているわけです。でこれをね、このね今回の派遣から始めますっていう示しが来たわけです、ね、でしたらその感謝の賛美の24時間でちょっとこのねちょっとこれをちょっと皆さん覚えておいてください ね24時間ね、ね、そして、ね、なんかいろいろイライラすること全部感謝していったときに、ね、今回派遣に行くにあたって、2年前に、風間さんたちとね、一緒に行ったんですよね。で、風間さんね、5月の3日に召されて、それでその後ね、私、風間さんが召された後、イスラエルに行ったのは初めてのね、チームになって、ちょっとね、風間さんが召された後の名古屋教会としての歩みの中で、なんかね、続きとなるようですね、その歩みの続きとなっていくような示し語りかけがあるんじゃないのかなっていうことを、ちょっと個人的にちょっと思ってたんですね。でもね、続きって言ってもなってね、永遠のことかなとかね、なんかいろいろこうね、ちょっと思ってたんですね。で、一体どういうふうにつながるのかなって思ったんですね。でところが、派遣中にいろんなね、イライラすることとか、そういうことに感謝していくと、ね、そこでね、示しがつながったんですよ。ね、どうつながったのかっていうと、ちょっと皆さん、三国新聞のね、一週前の新聞にね、年度の御言葉ずっとね、ここ何年間の御言葉があって、この中で多分なんですけど、12年度の御言葉だと思うんですけど、ここで、職業として、ね、自分の人生を、ね、職業として、ね、使命として私は主をこれから賛美するものとなる、主をね、どんなことがあっても主に感謝して賛美するものとなるっていうことを自分の職業として受け取って人生でそれをやるっていうふうに応答する人は手を挙げてくださいってね、呼びかけられた派遣があったんですよ、ね、覚えてます？覚えてる方、応答した方、はい、応答してない人はね、私も応答したいと思ったら応答してください、ね、でその時に私も応答したんです ね、 職業として自分は自分の人生をかけて神様を賛美し感謝するものとなりますって応答したんです、ね、でそしたらね、示されたんです、ね、あなたその後それ真面目にやりましたかって、ね、もちろん感謝賛美やってなかったわけじゃないんですけれども、例えば賛美隊としてね、なんかやるべきことをね、一回一回のコンサートに対して心を砕いて祈ったとかね、祈るとかね、そういう細かいことまで数えてね、こうチェックしてったら、私は時に職業として賛美感謝するっていうことを応答したけど、多分できてないかったケースがいっぱいあるだろうなってその時思ったんですね。で特になんかこうイライラすることとかね、ね、なんかね、いろいろあるじゃないですかね、時々夫婦関係でね、こうね、お互いがなんかこう、なんかいがみ合ってる時とかね、なんかね、そういうことを含めれば、なんかね、いろいろあるじゃないですか、ね、しょっちゅういがみ合ってないですからね、私と夫婦、ね、妻は最善の、ね、夫婦関係でありますので、この上ない夫婦関係で、この上ない妻であることを感謝して、心から喜んでます。本当にそう思ってますけども、でも、いろいろね、イライラすることとか、ね、いろいろこうあったときに、ね、例えば全然イライラせずに、もうイライラするのやめよう、感謝しようっていうふうに、もうね、徹底できてたかっていうと、私ね、徹底してたとは言えなかったんじゃないかなってね、その時思ったんですね。で、その時ね、示されたんですね。風間さんが特に病気の末期の時に、どうだったって、ね、どうでしたかって、ね、例えば痛みはね、なかったと思うんですよ、比較的。ね、でもやっぱりね、お腹が張ってて痛かったとか、ちょっと苦しいとか ね、1回だけ礼拝にね、来れなかった時があった、確か召される直前の礼拝だったよ ね、なんか1回ね、お腹体調が悪くてこっち向かったんだけど無理だっていうことで戻ったっていう礼拝があったんですよ、ね、でもね、そういう時もね、風間さんってね、感謝してね、賛美してたんですよ。それでね、古谷さんがね、白馬のキャンプの、ね、時に一緒に、ね、行った時になんかね、言ってたんですけど、ね、あと15分感謝が残ってるから15分感謝してますって言ってね、白馬のキャンプの時に、ね、要するに1日1時間の感謝のお祈りで、あと15分感謝しないといけないってね、こう感謝してたんですよ ね、 で ね、少なくとも風間さん、ね、もちろん風間さんも感謝できなかったことあったと思うんですけど、でもね、あの少なくともマイナス面が続く時、例えばイライラする時とか、体がきつい時とか、ね、錯覚感情がこう揺れてる時とか、特にマイナス面のことが続いていった時に、風間さんってね、特に、ね、徹底して感謝する人だったんですよ。ね、そうだったです、そうだったんですよねって、ね、言われて、それで、あなた方が今一度、ね、どんな時でも感謝し、どんな時でも死を喜び、どんな時でも死を称えるっていうところに立って、その上でこの24時間の賛美と感謝のところにあなた方が立っていくっていうこと、この歩みが風間さんの歩みの続きですよって示されたんですね。そして神様はね、こう言われたんですね、あの賛美の働きをする時に、あの賛美がね、好きでね、賛美を趣味みたいな形でやるっていう、 やってみたいっていう人たちはたくさんいると思うんだけど、だけどあのもしリバイバルな働きで神様が賛美の働きで用いるって言った時には、実は趣味で、ね、賛美をしていくっていうこと以上という、ね、段階ではなくて、実は職業として、特にどんな時でも主を賛美するんだ、ね、体がきつい時でも賛美するんだ、ね、あの視覚感情が揺れているような出来事があった時も賛美するんだ、感謝するんだ、ね、イライラしたくなるようなことが続いたとしても神様に感謝賛美するんだ、どんな時でもそこに立つんだっていう、その賛美をする人たちを通して、実は神様はリバイバルの技を表すことができるんだっていうことをね、ちょっと示されたんです ね。ですから、あの今一度ですね、あのね、これあの24時間の賛美と感謝の、ね、あの連鎖祈祷ってね、長教会の教会単位であのそれにこう合流していく、ね、動きになると思うんですけども、あのそれにまずね先立って、ね、今一度特にね、あのどんな時でも神様に感謝し、どんな時でも賛美するんだ、ね、あのイライラするような出来事があった時でも、ね、イライラするっていうところに立たないで感謝と賛美に立つんだっていうね、どうしてか、私たちはあの職業として使命としてそれを神の前になすように召された者たちだから、ね、これは多分そのいわゆる新約の、ね、時代っていう意味での主の祭司ですよね、主の祭司としての役割だと思いますけど、ね、あのそういうものとして私はこの地上生涯を歩むんだ、人生を歩むんだっていうところに立った上でこっち合流してきなさいって、ね、示されてるね、これが多分あの教会、ね、名古屋教会として神様が語って、ね、この流れの中で語っていらっしゃることなんじゃないかなっていうふうに、ね、それを受け取ってあの帰ってまいりました、ね、ですからね、あのぜひ ね、賛美の歯と感謝の歩みの中でね、いまいちとこのね、あの年度にね、その事柄をね、ちょっと確認して、ね、で共に進んでいけたらなというふうに思います。それではお祈りいたします。天のお父様、あなたご主人の豊かな助けとあと恵みを感謝します。主が私たち一人一人のうちに語りかけを与え、主が私たち一人一人のうちに恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。また一人一人を賛美するもの、感謝するものとしてあなたが呼び集め導いてくださっていることを感謝します。どうぞあなたが助けてくださり、私たちがあなたに、賛美感謝する愛を強め、そして共に主の働きになっていくことができるように助けを出してください。この時を感謝いたします。イエス様の前によってお祈りいたします。アメン。ではハレルヤを歌って、お祈りいたします。